時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや今日もいい天気で、
今日は25度ですか。
いやもう本当にちょっと外にいたんですけれども、まずいなというぐらい暑かったですね。
そうですよね。ちょっと油断するとなんかもうすでに脱水症状出ちゃうんじゃないですか。
熱射病とかなりそうなね。そんな感じでしたけれども、まあそんな暑くなるこれからやっぱり体力をつけておかないとね、暑さにやられてしまうということもあると思うんですが、ちなみにそうやってこう筋肉をつけておくとか、普段から体力をつけておくというのがですね、熱射病とかにもやっぱりこう対応がよくなってくるといいますか、こう体勢がついてくるとか、そういうことはあるんでしょうか。
いやこれはですね、その熱に関してのことっていうのは、はい、その慣らしていかないといけないんですよ。まあ、その専門的には高温順化っていうんですけど、はい、少しずつ暖かくしていきながら、はい、それに今耐える力を作っていくと。例えばそのスポーツ選手がですね、まあ季節の違う、まあ、その北半球南半球まで移動したときに、まあ、こっちは冬なのに向こうは夏とかですね、あるいはまあ温帯で活動しているのに、はい、まあ、熱帯地域で試合があるとかだったら全然違うじゃないですか、でいきなり行くとも当然、熱中症とかになってしまいますので、それを見越して、例えば着込んでストーブを焚いてそこの中でやるとかですね、ということで少しずつ慣らしていくわけです。
なるほど、
うん、だからその筋肉そのものよりもやっぱりそういう環境にどれだけ慣らすかってことの方が大事ですね。
なるほどですね、はい、ということは逆に普段鍛えてるし汗もかいてるから自分は大丈夫だというふうに思っては危険だよということですね。
危険です、はい、もう着替えはもちろんですし、水分の摂取だとかですね、早めに寝るとか、まあ、十分にその休憩時間を取るとか、まあ、そういったことはもう常に大事です。
なるほどですね、はい、ということはもし今日この暑い中ですね、ランニングとかされた方はちょっと気をつけておいた方がいいですね。
そうですね、
体が思った以上に、はい、体力を消耗しているかもしれませんので、十分ケアしてください、はい、さあこの番組はパソコン、スマホでも後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っております。まずはフェイスブックなさってらっしゃいます方は福岡街角森部塾のフェイスブックページいいねをお願いいたします。そちらに放送アップしておりますよ。またスポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますのでチェックお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡街角森部塾。この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲットの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。今週のマイジム、前回からですね、腕の部分にパーツ映っておりますけれども、この前は上腕三頭筋といいまして、力こぶの裏側にある筋肉、実は3つの頭を持っていて鍛え方によっては大きくなるよなんていう話を伺いました、はい、今日はまあそのいろいろなですね握力とかそういう上腕二頭筋三頭筋も含めて、腕のですね部分の筋肉の効率的な鍛え方というのはあるんでしょうかということを、ちょっと伺いたいなと思っております、
はい、
ちなみにやっぱりこうさあ体を鍛えようと言った時、まずは腕立て伏せからやるみたいなぐらい、やっぱ腕の筋肉って誰しもがこう鍛えるのかなという印象があるんですけど、
そうですね、やっぱりトレーニングもしやすい場所ではありますよね。動かしてるのを自分でこう確認ができるじゃないですか、
はいはいはい、そんな中で、腕の筋肉となりました場合、ぶら下がる、重いものを持ち上げる、引っ張る、とか、まあ、離すとかですね、いろいろなこう動きがあると思うんですけれども、はい、まあ、場所によるんだとは思うんですけど、まず、鉄アレイを使って、はい、よくジムとかでですね、なんかエクササイズとかもあったりすると思うんですけど、やっぱ鉄アレイの正しい使い方とかあったりするんですかね。
ありますね。
ほう、はい、 鉄アレイの正しい使い方、もしくは順番、重さの順番とか、何か目的によっての動かし方とかあればちょっと伺いたいんですけれども、
はい、そうですね、その鉄アレイに限ったことではないんですけれども、まあ、鉄アレイもバーベルもですね、マシンとは違いますので、はい、軌道が決まってないわけですよね。
軌道が決まってない、はい、なるほど。
トレーニングのマシンだったらこの方向にしか動かないとかいう、はい、まあ、一定の動きっていうのがもう制限がかかるわけですよ、ところがバーベルやダンベルとかいうのはただの重りじゃないですか、だから動かし方によってはどうにでも動くわけです。
なるほどですね、は
い、だからバリエーションが作りやすいというメリットがある反面、間違った方向に動かしたりとかすると、もしかすると怪我をすることもあり得る。
ああ、そうなんですね、
はい、そういうこと、その危険性はありますね。
なるほど、はい、じゃあ例えばですね、みんな大好き上腕二頭筋ですね、はい、まあ、そこを鉄アレイを使って鍛える場合、まあ、大体想像皆さんできると思いますが、鉄アレイを持ってですね、うっ、なんて言いますか、う、肘の部分を90度に曲げて、はい、曲げて自分の胸の方にこう引きつけるというような動きになると思うんですけれども、
アームカールという種目です。
アームカールですか。
アームカール、
なるほどなるほど、はい、これはもうやっぱり、垂直にやっていくのが一番効率が良いんでしょうか。
そうですね、はい、垂直にというか、まあ、どこを支点にするかによっても当然変わるわけなんですけれども、はい、重りを、まあ、何らかの形でとりあえず高く持ち上げたとするじゃないですか、はい、もうどういう方法でもいいんですけど、高い位置から手を離したらその重りは真下にしか落ちないですよね、
はいはいはいはい、
そうですよね、でそれを、まあ、自分の実際は手で持ってる、
はいはい、
でそうするとその手を下に下ろしていったときに、はい、その支点になっているのが例えば肘関節が支点になっているとすると、はい、徐々にこう下ろしていったときに、はい、腕のこの肘の角度がちょうど90度になるぐらいの角度、
はいはい、
これが重力の位置に対して90度になればですね、そこが一番きついわけです。
ほう、
当然のことながら、
はいはい、
これはもう三角関数の話ですよね。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあこの90度の部分であまり引きつけるのではなく、90度の部分を行ったり来たりする方がきついってことですか。
そこが一番きつい。
120度から70度ぐらいの間を、はい、行き来するのがいい感じです
ね。一番きついのがそこになりますね。ただそのトレーニングって最初はほら、はい、自分の体力もあるわけじゃないですか、ね、はいはい、疲れる前の段階、
はい、
でそうするとじゃあ今から行きますよ、はい、用意始めとか言ってグッとこうやる、うんうんうん、初っ端は結構楽なんですよ、
はいはい、
まあ、そこそこ重りがあるとしても、うん、反復できるぐらいの重さを選びますからね、
はいはいはい、
でそうすると、うん、5回10回15回とかいう感じでやってるとだんだんきつくなってきます、
はいはいはい、
そのきつくなり始めたところからしかトレーニングならないんですよ。
おっと、これは皆さん要チェックでございます、はい、きつくなり始めてからがトレーニングと。
そうそう、だからそれまではそのきつさを引き出すための、まあ、助走みたいなもんなんです。
おお、
はい、なので例えばその10回できる重さとかや、ええ、いうふうに言っても、ええ、10回がギリギリだったとするじゃないですか、はい、何回できますか、なんとか頑張ったら10回、はい、それと9回目10回目ぐらいがギリギリきついわけです、
はい、だ
から1回目2回目全然きつくないじゃないですか、はいはい、そこトレーニングになってないんですよ。
そうなんですね。
そう、でその一番きつくなり始めた9回目10回目というのは自分もこうギリギリの状態になってるから、はいはい、その余計に動かすと危険なところまで行ってしまう可能性あるわけです、
はい、
一番まあ、その大きな力がかかっているのが90度のところなので、うん、はい、これよりも内側か外側かどっちかっていう風に決めてやった方がいいんです。
あ、120度とか70度とかを行き来するんじゃなくて、
はい、
90度から70度とか、はい、120度から90度とか、はい、そういうことですか。で
その場合にですね、はい、じゃあ、上腕二頭筋とこの力こぶの筋肉は何のためにあるのっていうことを考えるわけです、はい、
おお、何のためですか、
はい、これは肘を曲げるための筋肉なんですね。
ええ、
だから曲げる方側でトレーニングしないといけないんですよ。
なるほど、
はい、だから90度よりも内側でトレーニングすることになります。
うーわ
ー、逆に
そういうことか、
はい、逆に上腕三頭筋というのは肘を伸ばすための筋肉なんですね、
はい、
だから押すときに使う動きですから、はい、90度よりも外側で動かさないといけないんですよ。
ほう、
だからあんまり深く下ろしちゃいけない。
なるほど、
はい、なんで深く下ろしちゃいけないかというと、
はい、
鍛えたい場所が変わってしまうんですね。余計に動かしてる、上腕三頭筋は腕立て伏せでずっと体を沈めていったときに、
はい、
肘が90度になるぐらいがもう限界なんですね、三頭筋の力では。
それを超えるとじゃあ腕の力ではなくなると、三頭筋の
肩になるの、肩とか胸に、はい、そんでそこが 弱いところなんですよ、その肩っていうのはね
弱いところ、うん、
だから怪我しやすい、
うんうん、はあ、そうなんですか。
鍛えるためにやってるのにどんどん強くなってたらなんか最近肩が痛いんだけど、ってことになってしまう、
はいはいはい、
ただそうならないようにするためには、可動域をちゃんと守ってやった方が安全だし大きな力が出せますよと。
なるほど、はい、今とても素晴らしいポイントがいくつも出てまいりましたね、はい、それぞれの筋肉のその意味を考えて、はい、どちらの方向に動かすかを決める。
そうです
ですね、はい、闇雲に可動範囲を設定するのではなくて、
そうなんです、
その意味を考えてすると、
はい、
そしてきつくなるまでは助走であると。
そうです。
なるほどですね、
はい、
はあ、今鉄アレイのことで伺いましたけれども、
はい、
例えば、今ですね、じゃあその可動域で考えた場合、その今の上腕二頭筋ですね、はい、じゃあ90度からより、0度に向かう方向にですね動かすとします、はい、その時ですね結構自分とかの場合ですね内側に拳が入りたがるんですよ、
はい、
まっすぐ垂直というよりはちょっと内側にですね、はい、入りたがるんですけれども、はいはい、そっちの方向でやってもいいんでしょうか。
あ、問題ないです。
問題ないんですね、はい、じゃあそこは関節の動かしやすい方向に従っても良いと。
これはですね、はい、関節の動きやすい方向というよりも、はい、その人の動かしやすい方向って考えた方がいいですね。
あ、人それぞれなわけですね、
はい、まあ、例えば人によってその骨格って違うんですよ、ちょっとこう猫背っぽい人もいれば、
うん、
逆にこう胸がこう開いてる人もいるし、
はい、
腕が長くてこう反対側に反るような人もいるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
そういう人たちは、みんな同じようにやるとですねどっかに支障が出たりとかします、
うんうんうんうん、
ましてそのウエイトトレーニングの場合だと重りを持ってるからですね、
はい、
負担が大きいわけですよ、だから一番楽にその人にとって一番楽に動かせるところが、
うん、はい、
トレーニングの方向としては正しいですね。
なるほどですね、は
い、これをそういうことが分かってない解剖学知らない人が、
はい、
こっちだよって言って、コースまで設定してしまうと、
はい、
手首が痛くなったり、肘が痛くなったりということが起きます、
はいはいはいはい、なんとなく、まあ、これ今腕の話してますけど足の方とかでも結構足が O脚だったりとかガニ股だったりとか、はい、その足のひらのですね向きとかによって足の進む方向とか違うんですけれども、
はい、
まあ、それをちょっと無理に矯正したせいで膝が痛くなったみたいな話とかもあったりしますよね、
はいはい、
それもじゃあちゃんとした方法から少し逸脱しているというか。
そうですね、
あ、ちょっと筋痛めてるみたいな。
矯正をするのはちょっとまあ別のところでやらないといけないですね、筋肉をほぐしたり、はいはい、まあ、ストレッチをしたり、まあ、その骨格の調整をするとか、
うんうんうん、
いうようなことでやっていかないと、うん、運動の中でやると、うん、やっぱりまあ壊れやすくなりますね。
なるほどですね、では続いてなんですけれども、今鉄アレイのお話をちょっと伺ったんですが、はい、もう一つちょっと私最近ですね、自転車がパンクしてそのチューブをですね取り出して、はい、ふと思いついたのがですね、はいはい、今僕筋トレやってますので、はい、このチューブを使って腕を鍛えようと思ってですね、足に引っ掛けて手前に引いたりですね、
はいはい、
万歳の姿勢でですね、
はい、
両方からこう頭上でチューブを引っ張ってみたりとかやってるんですけ ど、
はい、
よくありますよね、こういうチューブ系の運動といいますか、
はい、引っ張って
引っ張ってトレーニング、はい、これというのはどうなんですかね、効果的には。
まあ、あんまり意味はないですね。
あまり意味ないっていうですか、はい、もう負荷はかかってるんで筋力はつくんですよね。
あんまりつかないです。
つかないんですか。
あんまりつかないです。
なぜですか。
いや、逆についてる人見たことがないですね。
ほほー、はい、
ゴムチューブのやつっていうのは、引っ張り始めは楽なんですよね。
はいはいはい。
でギューって引っ張ってもう切れそうになるギリギリぐらいが一番きついわけなんですけど、それ以上の負荷かかんないじゃないですか。
はいはいはい。
だからすんごい楽なトレーニングなわけですよ。
ほう。
楽なことやってもまず強くならないというのはまずそもそも一つなんですけど、
はいはい、
ゴムチューブはそのチューブがこう縮む、そのまあ弾性エネルギーとかまあその張力を使ってトレーニングしてるんですね、
はい、
でも重力の中でトレーニングしないといけないんですよ。重力を使って筋肉を発達させるためには。
あ、そうなんですか、
はい、
張力もまあ一つのこう作用反作用じゃないですか、なんていうんですか、まあ、反力でありますので負荷はかかってるんじゃないですか。
違うんですか。負荷としてはかかってるんですけど、まあ、抵抗としてはかかってます、
はいはい
はい、ただその筋肉を発達させるような負荷はかからないです。
どうなんですか、
はい、まず運動の速度がやってる時にですね、
はいはい、
早く動かすことができる場合は、
はい、
まあ、弱い負荷になるじゃないですか、
うんうん、
でゆっくりしかできない時ってのは、まあ、例えばゴムチューブがめっちゃ強いとか。
そうですね、僕も今二重にしてるんで結構短めにしてグッとやってるんですけど、
はい、でそれであればですね、例えば実際に自分で実験してみたら分かります。その片方の右腕は、はい、ものすごくゴムチューブでトレーニングして、はは、左側はダンベルでトレーニングすると。
ほうほう、
はい、
そしたらどうなるんですか。
いやいや、それ今から実験しましょうよ。
え
、はい、答えはもう分かってるんですけど、
そう、はい
はい、ダンベルでやった方が太くなるし強くなる。
なんでなんですか、その理由は。
だから重りでトレーニングするからです。重力をかけないと筋肉って発達しないんですよ。
張力じゃ発達しないんですか。
発達しない。
同じ負荷なのになんでですか、ね、
いや同じ負荷じゃないです。
同じ負荷じゃない。
同じ負荷じゃない。
よく昔ですね、はい、流行った時期があったんですよ。こういう棒みたいなやつで、はい、両サイドにゴムがついてて、それをこうグッて押さえたり、はいはい、そのゴムの部分ギュッて引っ張ったり、
あ、
なんとか
ブルーワーカー、
そうそう懐かしい、はい、ありましたよね、はい、あれでこうすごいムキムキの体になるみたいな。あれは完全に張力とか圧力とか、まあそういうところで鍛えてたと思うんですけど、
バネは重力ですよ。
え、そうなんですか。
はい、バネはだって重り測ったりとかするやつだから、
はい、
重力じゃないですか。
ほうほう、
ゴムは違いますよ。
そうなんですか。
違います。
なるほど。ちょっとそこは私も少し 何が違うのかわからないので、また今度ちょっとゆっくりお話を聞かせていただきたい。
1週間ちょっとまず実験しましょう。
僕ダンベルですね、はい、ダンベルと、はい、
片方ダンベル、
片方はゴムで。
片方ゴムで。
わかりました。ちょっとやってみたいと思います。
はい。
はい。ということで、マイジムのコーナーでした。さあ、続いてはですね、一曲、こちらマッスルソングをいきたいと思うんですけれども、今日のマッスルソングは、
はい、風見慎吾で涙の定価ちゃいます。